説教、本当にこの人は神の子だった。田無千恵美副牧師です。
司会者の祈りの糸井の中にありましたように、先週のクリスマス礼拝キャンドルサービスにはたくさんの人が越谷教会に来てくださいました。多くの方々が教会に足を運ばれるクリスマスは、教会にとって大切な伝道の時です。越谷教会のキャンドルサービスはほぼ1年間かけて多くの奉仕者により準備がなされています。祈りを持ってそれぞれの奉仕にあたり、またお一人お一人がクリスマスの出来事に思いを馳せ、深い感動で満たされたことと思います。越谷幼稚園では18日に年中小組、19日に年長組と、それぞれ保護者の方々と一緒にペイジェント礼拝を捧げました。毎年子どもたち一人一人が役になりきって心と体を使って精一杯捧げるペイジェントは本当に感動させられます。誰がどの役になってペイジェントを捧げするのかは、子どもたちが一人一人一生懸命自分で考えて決めていきます。ですので複数のマリアやヨセフやヘロデ王がいることもあります。今年の年中小組ではロバになった子どもたちが16人もいました。16匹のロバさんが次から次へと登場してきた時は、あまりの可愛さに保護者の間に笑い声が聞こえました。お腹の大きなマリアに付き添うようにして歩いていくヨセフ、そのそばに16匹のロバさんがいて、大名行列のようにぞろぞろとつながって長い旅を続けます。幼稚園のホールの一部を回って歩くのですが、本当につらい長い旅をしているのです。年長組はセリフが多くなっています。長いセリフもしっかりと覚えていて、言葉もはっきりとしています。子どもたちが着ける衣装はとても簡素なものです。それでもクリスマスの出来事そのものになるのです。暗闇の中、馬小屋の貝場桶に眠る赤ちゃんイエス様に出会います。赤ちゃんイエス様に出会って、貝場桶の前に全員揃って神をたたえるアーメンハレルヤの合唱となります。今年の年長組は32名と少ないのですが、最後のアーメンハレルヤの合唱はとても32名とは思えないほど、本当に驚くほど力強くホールに響きました。クリスマスの感動は暗い闇のただ中で、誰もが考えも思いもしなかった仕方で救い主が与えられたこと、与えられた驚きの感動です。イエス・キリストは十字架にかけられるためにお生まれになられたのです。クリスマスと十字架が結びつかないければ本当のクリスマスとはならないのです。今日は2018年最後の礼拝です。マルコによる福音書が示す主イエスの十字架の死を学びます。私たちはクリスマスの恵みと感動を与えられました。今朝イエス・キリストの十字架の死を、そして主の苦しみを新たに考えたいと思います。33節、昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。主イエスが十字架にかけられた時、真昼の12時から全地は暗黒となったというのです。 砂を巻き上げる砂嵐のように、熱風のために暗黒のようになったのだと説明がつくかもしれません。しかしそうではなく、主イエスの十字架が全地に及んだということを、そしてそれは全地に闇として表されたのだと思います。竹森正一先生は次のように述べておられます。この日、十字架の上で主イエスが死なれた事実によって闇が迫ってきたのである。主イエスが死なれたということは、神が死なれたということ、神がいなくなったということであり、後に残るのは死だけである。キリストの死によって神の支配がなくなったとしたら、私たちは死に支配されているとしか考えることができないだろうと思う。この竹森先生の説教を繰り返し読んで、主イエスの叫びについて深く考えさせられたのです。34節、3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、これは我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。これは詩編22編2節の言葉です。主イエスは詩編の言葉をそのままに語られたのか、それとも主イエスご自身の口から発せられた言葉なのか、見解が分かれます。いずれにしても、この主イエスの叫びに私たちは戸惑うのではないかと思います。主イエスは弟子たちに繰り返しご自身が十字架につけられ死なられことを告げて来られたのです。そうしてあえてひたすら十字架への道を歩まれてきたのです。それなのになぜ弱音を吐くような言葉を口にされたのか理解できないと思うのです。しかしここで33節の昼の12時になると全地が暗くなり、それが3時まで続いたという記されていたことを改めて考えさせられるのです。昼の12時から3時間の間、主イエスは一度も言葉を発せず黙しておられたのです。そして3時になった時に、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばれたのです。主イエスはご自身が捕らえられた時から沈黙を守り通されました。十字架につけられてからの3時間の沈黙はその継続であったと思われるのです。その間、主イエスが無心であったとは考えられません。主イエスが逮捕される直前のゲッセマネの園での祈りが思い起こされるのです。この杯を取り除けてください、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと祈られたのでした。ルカによる福音書22章44節では、イエスは苦しみもだえいよいよせずに祈られた、汗が血の滴るように地面に落ちたと記されています。この時と同じように主イエスは3時間の間苦闘しておられたのに違いないと思うのです。沈黙されておられる間、心の中で父なる神と対応し続けておられた、父なる神に絶えず祈り続けておられたのです。その最後に我が神我が神との祈りとなったのです。この祈りの言葉までの沈黙はご自分の使命のゆえに 神の御心に従うための戦いであったと言えるのだと思います。なぜ私をお見捨てになったのですかという祈りの言葉の意味は、一つにはご自分が死ななければならないということであり、もう一つには神の前に立つ罪人の言葉であるということです。死ぬということを考えるとき、それは愛する人から永遠に引き離されること、全く自分がなくなってしまうことなど、人によってさまざまに思うことなのかもしれません。ですが根源的な死とは神から見捨てられることなのです。私たち人間の心は罪のために鈍くなっていて、神から見捨てられるということがどんなに恐ろしいことかが分かりません。主イエスだけがその恐ろしさをご存知であられました。神の子であるがゆえに、神から見捨てられる根源的な死の恐ろしさを知り尽くしておられたのです。神よ、なぜ私をお見捨てになったのですかとは、全く罪のない主イエスだけが祈れる祈りです。私たち人間は罪を罪と思わない、思えない、それが罪です。私たちは至る所で罪を犯し続けるものです。それでも私たちは罪を犯しながらも、ことあれば神よ、なぜ私を助けてくださらないのですか、神よ、どうして私をお見捨てになったのでしょうかと問い叫ぶに違いないのです。身勝手な言い分です。主イエスはそのような私たちの身代わりとなって十字架の上で苦しまれ死なれたのです。35節から38節。そばに居合わせた人々のうちにはこれを聞いて、空エリアを呼んでいるという者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、待て、エリアが彼を下ろしに来るかどうか見ていようと言いながらイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。エロイエロイというのは、マタイによる福音書ではエリエリとなっています。それがエリアだというように聞こえたのかもしれません。主イエスに水ぶどう酒を飲ませようとしたのは、おそらくローマの兵士の一人であったと思います。エリアというのは旧約時代の預言者です。当時の人々の間では敬虔な人が助けを必要としているとき、エリアが助けに来てくれると言い伝えられていたのです。けれどもここではまず見た後で場合によっては信じてやろうというような嘲笑からのものだと思われます。ただこの段落で重要なのは、主イエスが大声を出してついに息を引き取られたということです。そして神殿の垂れ幕が裂けたということです。神殿には至聖所があり、中に大祭司だけが入ることができました。そこで大祭司が犠牲を捧げることによってイスラエルの民の罪が許されたのです。主イエスの死によってこの神殿の幕が裂けたのです。大祭司以外の人、ユダヤ人以外の人々もこの幕の中に入っていくことができるようになったというのです。イエス・キリストが死なれると同時に、 今はどんな罪人にも神に近づく道が開かれたのです。幕が裂けるという事実によって今は本当の救いが与えられたということがここに示されているのです。さらにもう一つの重要な出来事が記されています。39節です。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。そこに居合わせた誰もが予想もしなかった言葉であっただろうと思います。異邦人であるローマの百人隊長が言った言葉ですから、必ずしも文字通りの意味ではなくて、偉大な人であったという意味であったかもしれません。しかし重要なのは、本当にこの人は神の子だったというこの言葉を初代教会が驚きを持って告白したということです。本当にこの人は神の子だった。本当にこの人は神の子だった。初代教会の信仰告白です。教会にとってイエス・キリストが神の子であると理解することが何より大切なことであったのです。今の私たちにおいてもそうです。40節から41節。また婦人たちも遠くから見守っていた。その中にはマクダラのマリア、小ヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメがいた。この婦人たちはイエスがガリラヤにおられた時、イエスに従ってきて世話をしていた人々である。なおその他にもイエスと共にエルサレムへ登ってきた婦人たちが大勢いた。ここに主イエスの男の弟子たちの姿はありません。主イエスの男の弟子たちは皆逃げてしまったのです。十字架の出来事において女性たちだけが残ったのです。女性たちは数のうちに入れられなかった時代です。女性たちはそれほど軽んじられていたのです。そうした弱い立場の女性たちが最後の最も大切なところの証人となったのです。社会的に軽んじられ弱い立場であったのはローマの百人隊長にも言えることです。異邦人であるということはユダヤ人からすれば神のためには属さず軽蔑された存在でした。その百人隊長がイエス・キリストに対する信仰の告白の言葉を残したのです。私たちもまた百人隊長のようなものであり、ここに登場する弱い女性たちのようでもあるかもしれません。けれどもそのような立場にある私たちが、神の子イエス・キリストが私たちと同じ人としてお生まれになり、そのご生涯を貫かれたということ、そのことの、そしてイエス・キリストの十字架の苦しみと死の証人となることができるということをここに教えられるように思うのです。イエス・キリストの十字架の苦しみはその死では終わらない。主イエスの苦しみが必ず復活に終わるということを私たちは知っています。この世にあって絶望するということがあったとしても、主イエスの苦しみの叫びは絶望する私たちに対する救いとなったことを証ししていくものでありたいと思うのです。 お祈りをいたします。天の父なる神様、2018年の最後のお礼拝を感謝いたします。神よ、なぜ私をお見捨てになったのですかとの主イエスの壮絶の苦しみの叫びは、私たちの救いであったことを深く教えられ、感謝いたします。そしてこの人は本当に神の子だったという初代教会の信仰の告白を私たちが受け継ぎ、今ここに立たされていることを教えられ、感謝いたします。どうぞ私たち一人一人が神様の恵みによって生かされ、そして主の証人として私たち一人一人が立たされていることを思います。そのことを許されていることを本当に感謝いたします。どうぞこれからも新しく迎える一年も主の御言葉に養われ、押し出されて主の証人としてそれぞれに用いられていきますように、どうぞ導いてください。この礼拝に集われたお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。